クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン、 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン。はじめの1ヶ月無料。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。日経電子版、はじめの1ヶ月無料。
皆さん、こんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。前回続きまして、エーザイサステナビリティ部部長、南田康子さんにお話をお伺いいたします。南田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、エーザイが標榜されている企業理念とサステナビリティ戦略、そして人材戦略についてお伺いいたしました。今回は南田さんのご専門であられますグローバルヘルス領域について詳しくお伺いしてまいります。まずグローバルヘルスという言葉なんですけど、こちらの解説からお願いいただけますでしょうか。
はい。2021年に日本医療政策機構が実施したアンケートにおいて、回答者の 83% はグローバルヘルスという言葉を知らない、あるいは意味がわからないというふうに回答されています。グローバルヘルス、国際保健とも呼ばれますけれども、一言で言うと地球規模での健康課題を解決しようとする取り組みですけれども、ちょっと硬いですよね、うん、コロナなどの世界的な感染症の拡大を思い出してみてください。感染症に国境はありません。感染症との戦いを収束させるためには、地球規模で人々の健康を考え、国際的な連携をすることが大切です。地球規模で健康課題に挑む、これがグローバルヘルスです。グローバルヘルスは人々の健康に直接関わるのみならず、貧しい層が影響を受けやすいので、取り組みを進めることで国家の平和と繁栄にも影響を及ぼしうる国際社会の重要課題の一つとされています。エーザイはグローバルヘルス課題のうち、顧みられない熱帯病の制圧に取り組んでいます。私は初めてこのキーワードを聞いたときに、顧みられない、どんな漢字を書くんだろうと思いました。三大感染症と呼ばれるエイズ、結核、マラリアと比較して顧みられていない、つまり関心を寄せられていない疾患として世界保健機関が21疾患を指定しています。
今お話のございましたこのエーザイがこの顧みられない熱帯病に取り組むきっかけは何かあったんでしょうか。
はい、国際的な製薬業界団体の会長を弊社トップの内藤が務めていた時期がございまして、その2010年当時、世界保健機関のマーガレット・チャン事務局長から顧みられない熱帯病の一つであるリンパ系フィラリア症の治療薬、ジエチルカブルバマジン錠というものが、高品質のものがないので、ぜひ協力してくれないかというご相談が寄せられまして、社内検討の上、この分野に取り組むことになりました。
はい、では具体的にどのような取り組みをなさっているのか、というあたりをお伺いできますか。
はい。顧みられない熱帯病のうち、リンパ系フィラリア症とマイセトーマについて取り組んでいます。
わかりました。ではまずこのリンパ系フィラリア症について取り組みについてお伺いできますでしょうか。
はい、はい、リンパ系フィラリア症は蚊が媒介する病気です。世界39カ国で蔓延し、未だ 6.6 億人が感染リスクにさらされています。世界的な経済損失は年間57億ドルとも言われ、 制圧に向けては年1回の集団投薬が必要です。
リンパ系フィラリア症というのはかつて日本でもあったんですね。
はい、そうなんです。実は日本でも蔓延していた時期がありまして、九州ですとか四国の西側、そして沖縄などで蔓延していたというふうに言われています。1970年代に日本が世界に先駆けて制圧に成功したというふうに言われています。かの西郷隆盛も罹患していたというお話がありまして、また平安時代の絵巻にも足が肥大化した女性の絵が残っているというふうに言われています。エーザイは2010年に世界保健機関とリンパ系フィラリア症治療薬の提供に関して共同声明文に調印し、2017年からインドの工場で生産したデック錠、錠剤を無償提供しています。これまでに32カ国に約25億錠を提供し、うち15カ国で集団投薬が完了し、制圧されたかの調査に入っていまして、8カ国で制圧を達成しています。蔓延国でリスクにさらされている人々は、薬を飲むのが初めてという方もいて、薬をお渡しするだけでは飲んではいただけません。この白い見たことがないものは何だろうというところなので、まず舌の上に薬を置いて、お水を飲んでごっくんと喉の奥に入れるんだという飲み方を見せたり、飲んだ後に舌を出してもらって、本当に飲んだかどうかを確認するといったような作業が必要になっています。で、我々リンパ系フィラリア症の制圧に向けて取り組んできましたが、決して一社でやっているわけではなくて、他のドナー企業ですね、薬を提供している製薬企業や世界保健機関、蔓延国の政府、そして集団投薬を実施する、蔓延国のスタッフさん、こういった方々が、薬の提供、薬の運搬、保管、そして集団投薬の支援といったところを担ってくださっているからこそ、制圧に向けた取り組みを進めることができるというふうに考えています。
はい、お伺いすると、こう、幅広い取り組みというふうに印象を受けたんですが、エーザイがリンパ系フィラリア症に取り組む意義はどこにあるんでしょうか？
はい。リンパ系フィラリア症の治療薬は無償提供しているので、短期的にはこう、費用がかかっているという見え方になるかもしれません。しかし、我々にとってこの取り組みは、寄付や CSR ではなくて、中長期的なビジネスだというふうに捉えています。最大の蔓延国であるインドで製造工場に勤務する従業員は、国が抱える大きな問題であるリンパ系フィラリア症の制圧に関われるということに非常に大きな誇りを持っていて、離職率の低下やモチベーションの向上につながっています。また、デック錠は、かなり大量に製造しておりますので、工場の稼働率にもプラスの影響があります。中長期で見ると、弊社のコーポレートブランドの向上、そして、蔓延国で健康水準が上昇し、経済が成長することによって、弊社のビジネスが展開できる中間層が増えてくると、そういった中長期的な企業価値創造にもつながるというふうに考えています。一方で、株主や投資家の皆様も、我々の重要なステークホルダーであり、透明性のある開示が重要と考えています。このデック錠を含むリンパ系フィラリア症への取り組みが蔓延国のにどのような社会的インパクトを与えているかを試算し、2024年度までに約4780億円の社会的インパクトを取り組み全体で創出していると試算しています。
まさにこの社会的インパクトについて分析したのが柳モデルというのがございますね。はい、まさにその点を示しているということですね。
おっしゃる通りです。はい、弊社の元 CFO の柳とデイビッド・フリードバーグ氏が作成された論文に基づいて試算を行っています。
ありがとうございます。柳モデルについて詳しくお伺いできますか？
はい、元 CFO の柳とデイビッド・フリードバーグ氏との論文の中で、どのように試算をしたかということでございますけれども、まずデック錠を飲むことによって、蚊に刺された場合にも、薬のおかげで感染しない方の割合というものが出てきます。また、すでに幼虫が体の中に入ってしまった方も、薬を飲むことによって症状に移行しないといった方々もいらっしゃいます。そして、もう足が膨れてしまうといった症状が出ている方も、急性 性あるいは慢性の痛みを抑える、発熱を抑えるといった効果もございます。こういった元々の論文がございまして、それに対して発症しなかったら、その方が生涯稼げたであろう賃金というものを各国ごとの最低賃金に平均余命をかけることによって算出しています。もし病気にかからなかったら、あるいは治療を受けなくても良くなったら、稼げたであろう賃金に加えまして、疾患に罹患してしまった後、急性あるいは慢性の痛みから解放された方については、そこで節約された医療費といったものも勘案して、各国ごとに弾いたものを合計しています。
続いて、慢性等麻の取り組みについてもお聞かせください。
はい。最も顧みられない熱帯病と言われているのが慢性等麻です。患者数や感染経路も不明で、医師の認知度も低い疾患ですけれども、感染すると患部が腫れ上がり、重症化すると切断を余儀なくされる疾患です。感染経路が不明であるものの、裸足で生活する方々が、心筋という菌のついたトゲを踏み抜いて感染するのではないかというふうに言われています。スーダンにあるマイセトーマリサーチセンターが唯一この疾患の治療体制が整う施設です。私どもが持っている化合物を非営利研究開発組織である DNDI や G-HIT ファンドといったパートナーとともに開発を進めているところです。G-HIT ファンドの支援のもと、スーダンで臨床試験を実施しまして、現在申請に向けて準備を進めております。まあ、一方で今ニュースでもあります通り、スーダンが紛争下にございまして、残念ながらマイセトーマリサーチセンターも破壊されてしまいましたが、当局に承認申請できる状態が整いましたら申請を進めていきたいというふうに考えております。標準治療も定まっていなくて、内々尽くしの疾患のため、ガイドラインの制定に向けた臨床試験や、まあ、そもそもどこに何人ぐらい患者様がいらっしゃるのかを調べる疫学調査などもパートナーと取り組みを進めております。
ありがとうございます。最後になりましたが、製薬会社国内外たくさんありますけれども、宮田さんが考えるエーザイらしさってのはどこにあるとお思いでしょうか。
はい。やはり HHC 理念がエーザイらしさだと思います。HHC 理念があるというだけではなくて、これがグローバルの従業員に根付いているというところが特徴だと思います。例えば、欧米の大手製薬企業においても、開発の失敗が続いた認知症領域で挑戦を続けることができたこと、グローバルヘルス領域という患者様から薬のお代をいただくことが難しい分野でも、当社の規模なりに取り組みをずっと進めてこれたこと、ここの根幹にあるのは、やはり何のために仕事をしているのかという部分だと思います。患者様、ご家族、そして彼らの周りにいる生活者の皆様、その方々のベネフィット向上のために我々は取り組んでいる。もちろん効率的に取り組んでいるわけなんですけれども、こちらがやはりエーザイらしさの根源だと思います。
ありがとうございます。ここまで2回にわたりまして、エーザイの企業理念、サステナビリティ戦略についてお伺いいたしました。宮田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。